ドライバー込みで6人の女性を乗せた送迎バスは、たちまち尽きてしまった駅前の街並みを後にして、起伏の多い雪道を進んでいった。まだ夕刻にはかなり間がある午後のひとときだったが、空はどんより雲が垂れ込めて、日は早くも陰りかけていた。バスといっても乗客数に合わせたのか、マイクロが頭につく車種よりさらに小型だ。それだからこそ、笠岡千明のような本職はエステティシャンであるはずの若い女性にも自在に操れるのだろう。だが、その点を抜きにしても、彼女のテクニックはなかなかのもので、結構大胆にハンドルをさばいていた。これを見ても、駅に現れた時のお元気キャラが伊達ではないことがわかるのだった。
本当はこんな風になれたらいいんだけどな、私も。
コアユアリサは彼女のハンドルさばきを背後から眺めながら、学校では死んでも口にしない本音を心の中でつぶやいていた。だが、次の瞬間にはそんな考えを打ち消して、列車の中にいた時と同様、窓の外を見つめ始めた。
それにしても、本当に来ちゃうとは思わなかったな。
アリサは今更のようにつぶやかずにはいられなかった。ちょうど高校の試験休みだなんだでうまく時間が取れたのと、両親が揃って家を空けているなどの条件が重なったこともあり、あの招待状に応じたのだが、こうして非日常そのものの状況に身を置いてみると、自分もなかなかの行動派だと褒めてやりたい気になった。自分一人が飛び抜けて年少であり、一番年の近そうなのが笠岡千明、その次が新島智香あたりというのは、ちょっとやりにくい気もしたが、むしろ気楽でもあった。突然舞い込んできた美味しすぎる誘いに乗ったのは、ガキばっかの日常から逃れ出たかったからだし、ありがたいことに、文字通りありがたいことに、同行の人たちは、アリサのことを子供扱いするつもりはないらしかった。
それでね、旦那のよく使う ID で検索かけてみたら、ネットオークションの評価コーナーでヒットするわ、ヒットするわ。あいつがこれまで買ってきた品物が残らずリストアップされちゃったのよ。その内容というのがね。
社内ではもっぱら専業主婦10年でまだ子供はいないという鴨下結子がおしゃべりの先導役を務めていた。これがなかなかの話し上手で、笑いには結構うるさく、教室でくだらないダジャレを飛ばす男子には氷のような視線を浴びせるアリサさえも何度も吹き出してしまったほどだった。単に面白おかしいだけではなく、実体験をしっかと踏まえた教訓的な話でもあって、アリサはオタクと呼ばれる人種と付き合うのはもちろん、金輪際近づきもすまいと心に決めた次第であった。だが、そんなさなか、アリサはふと妙なことに気づいた。運転席の笠岡千明がカーナビを頻繁に覗き込んでいるのだ。送迎バスのドライバーにしては、そんなに道筋を確認するのは念が入りすぎているし、なんとなく変だなぁと眺めていると、
あ、これ?
千明が彼女の懸念そうな視線に気づいたらしく、振り返りざま、照れくさそうに言った。
しょうがないのよ。だって私も初めて行く場所なんだから、カーナビで確認しないことにはね。
え、それはどういうこと?と、アリサが彼女の言葉の意味を下しかねて首をかしげると、そばから新島智香もその発言を聞きとがめたらしく。
初めて行く場所だって、じゃあ、あなたはもともとそのホテルで働いてるわけじゃないんですか?
すると笠岡千明は、
ねえ、違います。
と、いともあっさり答えて、
実はですね、私は今回臨時に雇われたものでして、その一環で皆さんをご案内してるだけなんですよ。その分、バイト代がいただけるって聞いたんで。
彼女は何のてらいもなく、明けすけに答えた。これには、富村道枝、大人の女性陣も不審に感じるところがあったらしく、 彼女の雇い主やホテルの様子についていろいろ質問をぶつけた。だがその度千秋はいとも明るく、
いやー知らないです。
さあ、とにかく直接会ったことは一度もないんで、
わかんないんですよ
ー、などと屈託なく答えるばかりだった。
じゃあ肝心のエステの先生はどうなってるの？あなたが連れてらっしゃらないんだったら誰が？
道江が聞くと千秋は、
あ、それなら
とにっこりして、
その先生についてはホテル側が手配してくださってて、ひょっとしたらもう疲れてるんじゃないかな。とても有名な方なんで、私も楽しみにしてるんですよ。あ、そろそろ降りる支度をしてください。ここからホテル直通の乗り物が出てるらしいですから。あっと、らしいなんて言っちゃいけませんよね。とにかくここで乗り換えです。それじゃあ出発進行。あ、すいません、そこのドアを閉めていただけませんか？
ああ、はいはい、これね。
アンチョコらしい冊子を手にした笠岡千秋に言われ、たまたま入り口近くにいた鴨下結子は金属扉のノブをつかみ、やっこらしょと引っ張った。ロックがかかったのを確かめてから、千秋が客室内のボックスから突き出たボタンを押す。と同時に、モーターのうなりが頭上で響き、その乗り物は、しめて6人の女性を収容したまま、ぐらりと体を人ゆすりし、そのまま滑るように運行を開始した。それはゆい子にとっても、他のみんなにとっても予想外な展開であり、と同時に、なんとも不可思議な体験であった。そもそも山荘ホテルというからには、当然ながら山の中、それもてっぺんあたりにあるのだろうと想像していた。であるからには、これまた当然のことながら、この乗り物は上へ上へと登っていってもらわなければならないはずだった。にもかかわらず、ことはその予測を裏切る形で進行しつつあった。そう、文字通り真逆にである。
映画のテレマークの要塞とか、表しの要塞じゃあるまいし、自家用ロープウェイとは驚いたわね。しかもひたすら下っていくのだなんて。
富村道江が簡単半分、呆れ半分といった様子で一人ごちるのが聞こえて、ゆい子は面白い例えをする人だと微笑まずにはいられなかった。いかにも物に動じなさそうな道江ですらこんな風だったから、はるかに若い小鮎ありさやピアニストの石渡静音、それに一番後から駆けつけた新島智香などは、
へえ、こんなのがあるんだ、
などと大はしゃぎだった。そんな彼女らの驚きと感嘆を乗せ、ロープウェイは急勾配に張り渡されたワイヤーに沿ってかなりな速度で降下を続けていた。客室のあるゴンドラは、ちょっと流線形の電車を思わせるレトロなデザインで、かなりの年代物であることが伺えた。とにかくバスを降りて乗り換えるのがロープウェイとは、意表をつく展開には違いなかった。しかも目指すホテルは、はるかその下にあるというのだから。もっとも、自他共に認める温泉通であるゆい子に言わせると、ロープウェイだのケーブルカー、モノレールや動く歩道といった特殊な乗り物を備えた宿というのは、決して珍しいものではなかった。
例えば、
彼女は言った。
箱根の堂ヶ島温泉は落差300メートルもの谷底にあって、2軒ある温泉旅館には登山鉄道の宮ノ下駅近くから、それぞれ専用のロープウェイとケーブルカーで降りていくの。なかなかの迫力だったけど、周りの崖はこっちの方がはるかに急みたいね。それから渓谷の深さもずっと。
その言葉通り、今まさに彼女らが降りていく先は、切り立った屏風岩に囲まれた地の底とも思われる異空間だった。いつしか勢いを増した雪が、ゴンドラを追い抜くように降り来たっては、 次々と眼下の薄闇へと吸い込まれてゆく。その光景がもたらした畏怖が好奇心や期待を上回ったためか、にわかにゴンドラ内は沈黙によどんだ。変わって聞こえてきたのは、およそ最新鋭とは言い難いロープウェイが風を受けて奏でるキシリオン。今にも錆び朽ちたワイヤーが切れ、ハンガーが折れたとしてもおかしくなさそうで、気が気ではなかった。
そういえば、そこの旅館の人がね。
ユイコは気まずい空気を吹き飛ばそうと口を開いた。
どういうわけか、ロープウェイのことをケーブルカー、ケーブルカーをモノレールって呼ぶもんだから混乱しちゃったものよ。ところで、私たちが乗っているのはロープウェイで間違いないわよね。
あいにく、これといったリアクションはなかったし、笑いも取れなかった。だが、それでも言わないよりはマシというものだった。ほんの幾分かでも空気がほぐれ、途切れていた会話が再開され始めた折も折。
あれは？
声を上げたのは新島智香だった。彼女は続けて、
ほら、見てください！あの下の方に見える、あの建物がひょっとして。
彼女が指し示した側の窓ガラスに一斉にみんなが飛びつき顔を寄せる。その先には緩やかに傾斜した屋根を持つ二階建ての山荘が姿を現していた。渓谷の底部に立つそれは周囲の荒涼とした眺めのせいもあって、どちらかというと陰鬱な印象を与えた。もっとも、どんな建物だって屋根しかよく見えないような角度で見下ろせば、ひどく無味乾燥に映るのも無理はなかった。
あれが、石化層ホテル。
鴨下ゆい子は言いかけて思わず息を飲んでしまった。だがすぐに、ことさらユーモラスな調子で言い直すことにして。
つまり、あそこがグルメ、温泉、エステ、その他もろもろ付きで、一切ただって太っ腹なお宿ってわけね。
ようやく周囲に小さな笑いが起きたのを耳にして、ゆい子はほっとせずにはいられなかった。彼女の話にろくすっぽ耳を貸さないばかりか、自分の話ばかりまくし立てたがる夫に比べれば、ずいぶんと素直な人たちでもあり、反面、なんだか張り合いがない気がしないでもなかった。